怪談師の白谷で一席お付き合い願います。今日どなたかがお亡くなりになりますと、これはもっぱら火葬ということが当たり前になっておりますけれども、少し前までを振り返ってみますと、日本は土葬文化の国でありました。ご遺体を棺桶に納めて穴を掘ってそこに納めるという、聞いていただきますのはまだそんな土葬の文化が残っていた自分、不思議な体験をされたある女性のエピソードです。実はこのお話を伺いましたのは、私が怪談師になるよりもずっと以前のお話で、その自分ですでに80代だったんじゃなかろうかと思いますが、ご年配の、それは品のいいおばあちゃまがいらして、割と小さい自分から不思議の体験が多かったもんですから、何かお話をしている最中におばあちゃん、怖い話ない?と聞いたことがあった。そうすると、いつもと変わらない穏やかな表情で、怖いお話ね。ああ、そうね。まだおばあちゃんがね、小さい時のことになるけどね。この方がまだ小学校に上がらないような小さい自分、今からで数えますってと、もう言うに70年ほど昔のことになるんじゃなかろうかと思いますが、随分と田舎の地方でお生まれになって、でそこでお育ちの方だったそうですが、ある日、まだ年若い、おばにあたる方が、急にお亡くなりになった。まあ、田舎のことですから、大勢親戚一同が集まってまいりまして、お通夜にご葬儀ということになります。今でこそ、葬儀屋さんなんというのが独立して、ご商売をなすってますが、その自分のことであります。その集落一帯にあります公民館のような場所というのが冠婚葬祭一切を担っておりましたんで、当然お通夜も告別式もその場所でということに定まります。連絡を受けて方々に散っておりました親戚連集まってみますてと、時代のことですから子供たちの数も非常に多い。下はまだおしめをしたような赤ん坊から、上は高校生ぐらいのお兄ちゃんお姉ちゃんまでという揃いでありまして、お通夜の席は、祭壇があって、棺桶と遺影が、お座布が敷かれて、お寺さんが来てお経をあげてくれる。弔問のお客さんたちがめいめいに帰りました後は、血縁者ばかり残りまして一夜明かしということになる。まあ一夜明かしは皆さんご存知の通りで、翌朝の告別式までの間というのはお線香を絶やしちゃいけないという、ですから親戚縁者がよっぴいてこのお線香を飛ばし続けるというあれであります。でこの時に、まあ、精進料理といいますか、お酒なんかも出てまいりましてね。大人たちは、ほぼ宴会のようにして、酒を飲む、飯を食うというような塩梅。子供たちも、ある程度粘っておりますけれど、次第にこの時間が遅くなってまいります。ほら、 あんたたち、いつまで起きてんの？うん、あとね、お母さんたちが、いいから奥の部屋にね、お布団敷いてあるから。お兄ちゃんわかるでしょ？うん、みんな連れてって。明日も朝早いんだから。うん、起きてなくていいの。うん、寝なさい。
はい。としかさの高校生のお兄ちゃんが指示を仰いで。ほら、ちびども行くぞ。連れて行きます。公民館の2階、大広間が会場になっておりますが、その広間の襖を開けて、長い廊下があって、この廊下を挟んだ向かい側に別室がある。ここにちゃんとこのお布団が敷き詰められております。なかなかの広さの部屋だったそうですが、隙間なく敷かれた布団。そこに子供たちがザラザラザラザラと集まってきて、で、その、としかさのお兄ちゃんの指示に従って、それぞれに布団に入る。いいか？みんな布団入ったか？じゃあ電気消すぞ。明かりが落ちる。この、自分まだ、幼稚園児ぐらいだった、おばあちゃまも、素直に床についたわけです。目を閉じてみます。真っ暗ではありますが、廊下を挟んで向こうの部屋からは、大人たちがワイワイとこの、酒の勢いも手伝って、楽しく盛り上がってる声が聞こえる。おばさんが亡くなってお通夜の晩なのに、大人たちはなんでああして笑っていられるんだろうと不思議な心持ちがいたしましたが、なんせ子供のことですから睡魔には勝てませんで、まもなくすーっと、眠りの世界へと。そこからどのぐらいしたもんだか、夜中にふっと目が覚めたそうです。猛烈に、手洗いに行きたい。